フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。4月もねもう中旬になりましてですね、先週は、大阪の高槻、土曜日ね1624というライブハウスで、春のツアーありましてね、フェイストゥエースのライブがありまして、翌日曜日が、僕一人京都へ移動して、京都でアコースティックライブをやってきたんですけどもね、もう桜満開の東京をね、金曜日に出発しまして、大阪の高槻にね、前の日に到着して、前乗りというやつですね。それで土曜日が、ライブだったんですけどもね、もう大阪の方もだいぶ桜が咲いて、京都なんかもう本当に満開でね、観光客の多さ、人出がすごかったですね。で、お天気にもまあまあ恵まれて、2日間ともとっても、気持ちよかったんですけども、で、そろそろね、あちこちで桜も散り始めて、なんて。で、標高の高いとことか、北の方ではそろそろ開花が始まったぞ、みたいな、そんなニュースの中、10日ですか、いきなりね、関東甲信で、雪が降ってね、東京でも八王子とか、あと、奥多摩の方とか、ずーっと雪が降って、ものすごい寒かったです。都心の方もね、雪はさすがに降らなかったけども、ものすごい寒くて、真冬並みの、寒さでしたね。で、奥多摩の方ではちょうど、桜が満開になってるんですけども、その満開の桜の上に雪が積もってるなんていうね、そんな、映像、ニュースとかで見たんですけども、なんか、どうなっちゃってんでしょうね、本当にね。なんでこんな急に。まあ、妙に暖かい日があって、また寒くなって、なんてのずっと繰り返してたけども、もうさすがにね、暖かくなって、もう春本番だろうなんて思ってた、このタイミングで、すごい寒さ。長野県の方もあれじゃないですか、雪とか降ったんじゃないですかね。ちょっとニュースまだよく詳しく見てないんですけどもね。まあそんな感じで、でもまあこれを越せば、どんどん暖かくなっていくんではないでしょうか。で、なってほしいですよね。そして来週、があれですね、東北へ僕らね行くんですけども、郡山仙台、ちょうどその頃に桜がまた楽しめたらいいなーなんて、思ってるんですけどもね。さあ今日もお便りを、紹介していこうと思います。これはですね、静岡市在住のクーさんからいただきました。 A さん、クラゲさん、こんばんは。私は昨年15年ぶりに車を買いました。15年ぶりに性能を一新してみると驚くことがたくさんあるのですが、中でもエンジンをかけると車が今日は何月何日ですと教えてくれることに最初は驚きました。それだけなら良いのですが、 その後に今日が何の日かも教えてくれますとても邪魔です。先日は2月17日です、天使のささやきの日ですと言われました。今や何とかの日というものが乱立されていますが、その中からなぜそれを選んだのかっていうか、天使のささやきの日ってなんだよと朝から一人で車相手にツッコミを入れました。気になりすぎて結局ググることになりました。ちなみに天使のささやきの日は、昭和53年2月17日に北海道で日本最寒記録、一番寒い記録ですねの、マイナス 41.2 度を観測した記念日らしいです。ついでに言うと、天使のささやきとはダイヤモンドダストのことらしいです。どうせならダイヤモンドダストのままの方が良いと思うのは私だけでしょうか。この前は226事件の日ですって言われました。もう選択の基準がわかりませんということなんですけどね。なんとかの日って、もう本当乱立してますよね、おっしゃる通りね。で、僕ね、もう10年以上前なんですけども、ファンの方からね、何の日カレンダーっていうのをね、いただいたんですよ。で、1年、365日、全部、何の日かっていうのをね、まあ、これもね、同じ日に何とかの人、何とかの人、何とか日って重なってるのもあるんでしょうけども、それを、あえて、一つに選んでね、365日全部、載ってるんですけどもね。まあ、一つちょっと紹介すると、僕の誕生日、3月9日の日、作の日。景気記念日ということなんですけどね。まあ大体こういうの語呂ですからね、ダジャレですからね。長野県佐久市の、信州佐久ケーキ職人の会が美味しいケーキを PR しようと制定したということでね、僕の誕生日がなんと長野県にゆかりのあるこのね、日だったっていうの、なんかちょっと嬉しいですね、佐久の日。ちなみにですね、ホンダの誕生日は8月の5日なんですけどもね、これもね、結局語呂合わせというか、85でハンコの日だそうです。印象ですね、ハンコ、ハンコの大切さをアピールしようと、山梨県甲府市の、印判総合商社の、茂木が制定というふうに書いてありますけどもね、なかなかいろんな面白い日があって、なんかパーフェクトの日とか、なんだ、なんだろうな、野菜の日とか、なんかいろいろありますよ。見ていくと結構面白いんですけどもね。なんでその、まあ、今言ったように、大体その、語呂合わせか、それからその、何かが、初めて、こう、できた、何かが起こった日とか、ね、何始まった日とか、まあそういうので記念日になってるわけですけどもね。まあちょっと調べてみると中には結構、おまぬけな、ものもあるんで、調べてみてください。もっと行きましょう。A さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。千葉県のりんともです。先日の放送で方言の話題がありましたね。私は現在千葉県に住んでおりますが、出身は栃木県。栃木県の方言なら任せてください。栃木県の方言というと、芸人のつぶやき四郎さんや U 字工事さんのイメージでしょうか。どちらかといえば、つぶやき四郎さんは、栃木県南部、U 字工事さんは栃木県北部のイントネーションでしょうかね。ちょっとね、県外の人間にはちょっとわかんないですけども。単語では標準語が別の意味で使用されていることが多い気がします。なので、使っていた言葉が方言だったことに気づいていないことが多いです。いくつか挙げると、裏。表裏の裏ですね。使い方は、車の裏に乗りなよ。これ意味は、車の後部座席に乗りなよ。という意味だそうです。それから、大事。これはね、使い方がね、膝から血が出てるけど大事ね、これ大丈夫って意味ですね。それから怖い、あの坂道は怖い、意味はね、あの坂道は疲れるね。これは怖いっていうのはあっちこっちでそういうね、恐ろしい以外の意味で使われること多いですね、怖いっていうのはね。怖いはお年寄りの方が使うイメージですが、裏や大事はみんな使いますね。これが方言だと気づいていない栃木県民は多いと思います。あと、絶対に忘れてはいけない栃木の方言。それは、いじやける。意味は、イライラしたり、もやもやした気持ちを表しているのですが、何か違う気がする。うまく言葉で表現できなくて、ああ、もう、いじやける。こんな感じです。 普段はどれも使っていないのですが、実家に帰ると自然に聞こえてくる言葉たちで、なんだか愛おしいんですよね。改めて方言の良さに気づかされました。千葉県の方言はよく知らないので、今度調べてみようと思いますってことなんですけどね。そう、このね、なんだか愛おしいっていうこの気持ちがすごくわかりますね。僕は東京なんでね、そういう懐かしいとかそういうあれはリアルにはないんですけども、それでもなんか方言を聞くとね、あ、なんかいいなって思ってしまう。僕が方言好きだってそういうとこなんですけどもね。まあ皆さん方言大事にしましょうね。本当にお年寄りしか使わなくなってしまった言葉とかいっぱいあるしね、今テレビとかでも標準語がもうね、日常的に流れてるけども、なんか面白い言葉とか素敵な言葉はぜひ取っておきたいですね。はい、そういうことで今日の1曲目をね、またフェイス2フェイスの新しいアルバムサルベージフェイズ1からお届けしようと思います。今日の1曲目聞いてください。さまよい。桜の話をね、先ほどもさせていただきましたけどもね、その高槻、ね、前日、移動するときにですね、僕たちいわゆる西方面、名古屋、大阪、京都、こっちの方へ行くとき、必ず、東名高速ではなく、中央自動車道をね、通るって話は、しょっちゅうしてますけどもね、もう、ホンダも山が好きですし、僕ももちろん山です、大好きで。で、その高槻へね、行く前の日、ずっと中央自動車道、走ってましたらね、まだ、あれですよ、南アルプスも中央アルプスも雪がね、だいぶ残ってて、すごい綺麗でしたね、甲斐駒ヶ岳、北岳、それから木曽駒のね、あれですよ、千畳敷カールとかね、雪がまだいっぱい残ってましたね。で、桜はまだまだですね、中央自動車道はね、長野県のね、ちょうど真ん中辺ですね、富士見とか原村のあたりからこう長野県に入ってって、知能を通って、で、諏訪湖まで行って、今度はこう南下していくわけですね。伊那とか飯田とか通って、で、岐阜県の方に抜けるんですけど、ですから、北進の方の、 ね、桜がどんな状態なのかはちょっとわかんないですけども、ただ、標高がね、諏訪湖のあたりとか高いんですよね。ですからまだ全然、桜は咲いてませんでした。で、飯田の方に降りてたらちょっと咲いてたかなっていう程度で、ですからまた、4月の末にね、大阪、名古屋移動なんで、その時に、まだ桜楽しめるんじゃないかなーなんて、思ってますけどもね。何せ標高が高い。中央自動車道でもね、富士見のところがね、一番標高が高いんですね。中央自動車道の中で。1015メートルだったかな。うん。それくらい高いとこをね、走ってるんでね、まだまだ桜咲いてませんでしたから、これから、楽しめるんではないかなと、諏訪湖のあたりも本当に綺麗なんですよ。それから伊那のあたりとかね、もうずーっと高速道路の横に桜がいっぱい植わってて、また見れたらいいななんて思っております。さあ、お便りを紹介しましょう。これもちょっと傑作なんだけどね、岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください。 A さん、クラゲさん、こんばんは。ある日の夕方、いつものように買い物に行ったら、普段は、生麺タイプのラーメンや、チルドの餃子などの製品の特売品がたくさん置いてあるコーナーに、こんな光景が、ね、写真が来てますけども、卵サンドがドバーッ、夕方でこの状態、昼間はどれだけあったのやら。サンドイッチが置いてあるとこは別の場所で、しかもせいぜい10個ほどしかないのに。おまけに、お値段が定価180円のサンドイッチがなんと税別98円。そこにはこんな手書き看板が添えられてました。本日のお買い得、卵が美味しいサンド。安さの理由、発注ミスです。ぜひご賞味くださいませ、届いた大量のサンドイッチに担当者さんは真っ青か真っ暗になっちゃったでしょうね。発注でゼロを一つ多くつけちゃったのか、発注受けた側はイベントでもあるのかなぐらいにしか思わなかったのか、機械が処理するだけなのか、上司の人に怒られちゃったかななどなど、いろんなドラマが頭をよぎりました。発注ミスと潔く間違いを認めて公表している姿勢に清々しさを感じ、私は2個買いました。美味しかったからまた定価でも買ってみようと思いますってことなんですけどね。これいいですね。これ買ってあげたくなっちゃうよね。こう同情を誘う感じで、でも安くしてくれてるしね。これはなんかこうちょっと買ってあげたくなっちゃうじゃないですか。で、卵サンド僕好きですしね。卵サンドといえば京都の静屋のね、卵サンドイッチが本当美味しいんですよ。まあ、それは置いといて。ねえ、こういう発注ミス、そうか。でも、ねえ、結構売れたんじゃないんですか？どうなんだろう。でも夕方でこんだけ残ってるからな。おかしいね。まあ、こういうとこででも、ほら、じゃあ、ちょっと、面白いし、かわいそうだから買ってあげようっていう人が多いのが、こう、日本人の特徴ですよね。なんか、いいな。おまぬけだけど、いい話だな。もう一つ行こうかな。これだな。こんばんは。新潟県のミキと申します。3月9日に新譜を手にしてからというもの、毎日毎日暇さえあれば聞かせていただいております。そして暇さえあれば感想文書いてます。私、気持ちが抑えられなくって。聞くたびにいろんな思いが、風景が蘇ったり、新しい発見があったりして、何度聞いてもドキドキしてしまうんですよ。友人とも、ここが好きなの、わかる、私はあそこの部分、こんな風に感じて、あそこの音、すごくない、クーってなった、わかる、S さんの歌い方やばいなどなど、もう毎日がライブ後の打ち上げみたい。過去の曲たちをこんな風にサルベージして私たちに聞かせてくださって、私たちまでサルベージしてくださって、私たちにとっては神様のような、そんな至上の存在なんですよ。お二人は、友人は信仰と申しております、全くもって真実だわ。 S さんのお声、表現力の素晴らしさ、包み込むような温かいギターの音、そして創造主クラゲさんが作り上げるこの世界、 キャー、エースさんやクラゲさんの姿まで見えてくる。楽しそうに演奏するお二人が目の前にいるみたいに聞こえるの。どうしよう。次のフェーズ2は一体どうなっちゃうんですか。私たち正気を保てるの。わあ、とにかく一旦落ち着こう。いつもいつもお二人の曲を聴くと気持ちが前のめりになってしまって。でも、だってね、このアルバム、お二人の思いが溢れてくるのだもの。決して独りよがりではない思いが。どうしてこんなにファン思いなんでしょう、この方たちは。私たちもっともっと欲張りになっちゃいますよ。でもきっとお二人はちゃんと答えてくれるんだろうな。どこまでハードル上げるんだろう。本当に倒れないでくださいね。さてさて、今回の新譜、一人一人どの曲も要所要所に萌えポイントがございまして、私の萌えポイントの一つがレインの始まりの部分なんです。空から大きな雨粒がポツリポツリと落ちてきて、大きな灰色の雲の流れとともにパラパラと雨が降ってきて、それがやがて土砂降りになって、そこにあの切ないメロディーが乗っかってきて、エースさんの甘いお声が入ってきて、もうクラゲさんってば音の詩人なんですけど、かっこ机バンバン叩いてる勢いですここ。はあ、もう大好きです。レインは私がお二人にハマるきっかけとなった曲で、そして初めてお便りを読んでもらった時にリクエストした曲で、私にとっては記念すべき曲なんです。ああ、もうエースさんクラゲさん好き好き大好き。メールならいくらでも恥ずかしいことも言えるから言っときます。すみません、新譜聞いてからというもの浮かれてしまってかなり、壊れ気味です。アルバム聴いているだけでライブに伺ってるみたいなんだもの、ということなんですけどもね。このレインという曲、僕が作ってアレンジを、本田にねお願いするまで、レインというタイトルのこういう詩の内容にすることは決めてなかったんですね。ところが、本田がアレンジしてくれた音を聞いた時にね、車の中でね、外雨が降ってて、こうワイパーがこうね動いてて、それで雨がこうポツポツポツポツこのフロントグラスに当たってる、そんな風景が思い浮かんだんでね、それでこういうレインというタイトルでこういう歌詞にしたんですけどもね。で、先週ねレイン聞いていただいたんですけども、もうなんかちょっとここまで、言われちゃうとね、新潟県のむきさん、この初めてお便りを読んだ時にそのリクエストしてくれた記念すべき曲っていうんでね、ちょっと2週続けてになっちゃいますけど、今日もねせっかくですから、かけちゃいましょうかね。今日の2曲目聞いてください。フェイス2フェイスでレイン。
Yeah.
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、番組では皆さんからのお便りを、ね、お待ちしております、ライブの感想、アルバムの感想、それからそれ以外のね、なんかあのスーパーで見かけた面白い光景とか、また変な食べ物、美味しい食べ物、何でも結構ですよ。食レポとかね、そういうのもあのお便りをお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲走りたくて伝えたくて風の中を走り